古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は美山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。令和の時代に入り、一時は太宰府が梅花の縁の地として大変にぎわいました。この番組でも梅花の縁が行われた大友の旅人の屋敷は一体どこであろうかという場所探しもやりましたが、今年もそんな太宰府を歩きます。今回は太宰府の伝説を探して歩きます。ご案内を古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんにお願いしました。スタート地点は水木の東門跡から歩きます。
水木の東門跡に来てます。大変、道路は賑やかな通りになってますね、この辺は。
そうですね、ちょうど水木東門のところは、旧3号線、現在は県道の112号線が通っておりますけども、はいはい、今はこうやって、車が行き交う場所でございますけれども、昔は古代官道、いわゆる直線的な道路が博多の方からは太宰府の町並みに通っておりまして、また今日、津川さんと歩いていきます古い道筋は江戸時代、日田街道で、利用されてまして、で、昔の町並みを今日は、日田街道沿いに歩きながら、いろいろと太宰府の伝説にまつわる場所を、ご紹介していければと思います。
はい、
で水木東門跡で、最初にちょっとした伝承といいますと、実は、水木東門の北側ですね、少し50メートルほど行ったところにかつて人もっこ山という、小山がございまして、
人もっこ山、
でこれ実は水木を作る時の伝承にまつわる、伝説の場所でして、同じような場所が東門にはその人もっこ山、そして、西門側ですね、 JR の水木駅などがある方には、テテコ島というふうに、同じような伝承がある場所があるんですが、水木を作る際に、もっこですね、土を運搬する道具を、その親子の方たちが担いで、たくさん土を水木に運んでいたんですけども、完成したという、声が聞こえてきて、その担いでいた土をですね、その当時働いていた皆さんがもその場に置いて、投げ打った土が、山となって丘となって、それが、人もっこ山、そして西門はテテコ島というふうになったというような、伝承が伝わっている場所なんですね。
あ、そうですか。昔からだいたいこの辺は人通りの激しいところだったんでしょうね。
そうですね、特に東門を通ってましたのが、太宰府に赴任するような役人たちがここを通ってきておりまして、
役人さんがね、
中でも一番有名なのが、令和、元号令和のゆかりの人物としてあれます、大友の旅人なんかも、こちらの東門をどうも通ってきたのではないかと。大体ですね、太宰府から長官、都からですね、都から長官の措置、そういった身分の高い人が来ますと、こちらの水木の東門まで到着しますと、太宰府に勤めていた役人たちが出迎えて、そして太宰府の役所の印鑑であるとか、倉庫の鍵であるとか、そういったものをここで、授与する、現代でいうと、赴任式のようなものが、この東門の方で行われていまして、着任がございますと当然離任といいますか、また都に帰る時もございまして、太宰府を出発して都へ帰る際は、この東門の付近まで、太宰府の役員たちが見送りに来て、で、ここで別れの挨拶を交わして、お帰りになるとという、そういう太宰府への出入り口、太宰府の内と外を分ける大きな区切りとして、防衛施設という役割が終わった後も、そういう境界を区切るような役割をこの水木は果たしていたという形ですね。
ここは水木と言いましてね、昔水がこう称えられていた場所ということですけども、その向こう側に川が一本流れてましたね、三笠川、三笠川からもなんか船が出てたような。
そうですね、時代が下ってまいりますと、こう船で行き来していた、まあ、その様子を、まあ、和歌に詠んだ、歌なんかも残っていまして、まあ、陸路で来る方、そして、まあ、水路で来る方、いろいろ様々あったようですね。で伝承によりますと、まあ、伝説の今回は伝説ということなんですけども、はい、まあ、太宰府と言いますと菅原道真公ですけども、はい、菅原道真公はですね、博多の方から、まあ、船で上がってこられたと、
はい、
で三笠川をですね、ちょうど水木より少し、北の方に行きますと、はい、水木地区の、まあ、地域の皆さんの鎮守であります、まあ、追松神社という神社があるんですが、
ありますね、
どうもそちらのそばで、はい、船を降りられて、でそこから、まあ、太宰府の方へと、陸路でやってこられたというような伝承が言われておりまして、まあ、そのお話にまつわるところもこの先にありますので、ぜひ、津川さんと一緒に見ていければと思います、
はいはい、その追松神社っていうのはね、この近くですよね。ここから今、高速道路がはるか500メートルぐらい先に見えますけども、あの辺りになるんですね。この水門から言いますと北の方になりますかね。
そうですね、ちょうど、はい、少し、北西の方向に少し行ったところに鎮座する神社になりますね、
はい。ということでこれからじゃあご案内をお願いいたします。
はい、ではご主人参りたいと思います。先ほど水木が、はい、まあ入り口そして、まあ、出口の役割を果たしていたと言いましたけど、はいはい、まあ、大友の旅とか元号令は有名になりましたけど、こちらでですね水木に来まして、そして、まあ、都へ帰る際に、太宰府にいらっしゃった女性小島とですね歌を交わした場所、それが、まあ、ここ水木というふうに言われています。で、まあ、この場所で、歌を交わして、それがですね旅人さん、そして小島様2首ずつ万葉集に収められているんですけども、まあ、その歌の、一組がですねこちら、はい、水木館という、まあ水木跡をご紹介する、まあ、解説の施設になってますけど、そのちょうど前提にですね万葉歌碑が立っておりますので、
はい、そこに万葉歌碑が一つ立ってますね、はい、
水木の東門を眺めるように立っておりますけども、
ここに歌が読んでやる、
はいはい、これがこの大友の旅人が730年の冬にですね、まあ都へ帰る際に、まあ、太宰府で大変親しくなった女性小島とですね、
はい、
まあ旅人は長官でして、で小島は、位がそれほど高くない、はい、まあ、身分差がございましたので、まあ、直接なかなか別れを交わすのが難しかったので、まあ、それを、和歌に託してお互いにやり取りをしたというふうに伝わってまして、で、まあ、ここにはそれぞれ小島とですね、はい、旅人が読んだ歌がありますので、まあ、皆さん、はい、ぜひ水木跡と散策したときは、1300年前の、まあ、そういう別れもですねちょっと忍んで、こう水木跡を散策していただければなと思いますね。
ちょっとよろしいんですか、
はい、
紹介してもらってついでに、あ、小島って書いてますね、乙女小島。
太宰府展示館の、ジオラマなんかにもいらっしゃる女性なんですけども、
はい、
で、まあ、小島の方がですね、おほならばカモカモセムを、かしこみと振りいたき、それを忍びてあるかも、
はい、
と、まあ大変ですね、通常でしたらですね、もう大変手を振って見送りたいところを、まあ、ぐっとこらえてですね、やはり忍んで見送りますと、でまあ、そういったことに対しまして、まあ、大友の旅人の方は、はい、大和路の日々の小島を過ぎていかば、つくしの小島思え得むかもということで、
まあ、
太宰府を出発しますとちょうどですね、はい、岡山県に小島という瀬戸大橋がかかる場所がありますけど、あ、まあ九州から出まして、まあ、その岡山県の小島を通ったときは、あなた同じ名前の小島、あなたをですね、また、思い出すだろうというふうな形でですね、まあ今のように携帯電話やパソコン等がございませんので、やはりですね、まあ、ここで別れたら根性の別れというか二度と会えることはないだろうと、まあ、そのお互いにまあ思いを託した歌がですね、まあ、こちらここ水木のところに、ね、ありますので、
粋ですよね、
なかなか1300年前人の、まあ、別れの心情をですね、まあ、はい、今の私たちもこの万葉集の和歌を通じて知ることができるということで、なんかそういった思いも踏みしめながらぜひ水木あと散策していただければ、はいはい、もう嬉しいなと思っているところですね、
はい、そういう歌詞があります、はい、いいですね、なかなか
そうですね、やはり喜怒哀楽は1300年経ってもやっぱ変わらないんだなという、
ね、
万葉の歌からですね、でせっかくなりちょっと寄り道も、
はいはい、
寄り道ばかりして申し訳ないんですけども、はいはい、水木館からですね少し南の方にこれから歩いてまいりますけども、ちょうど水木館の目の前にはですね、はい、古代観道のイメージした、広場がございます、
はい、
で 県道の112号線沿いに大きな、こちらのような、まあ、解説板が立っておりまして、はいはい、まあ、まさに1300年前水木が作られました当時ですね、直線的に博多と、太宰府の方を結ぶ道が、はい、まあ、この辺りを通っていたと、で、まあ、それを、体感していただくためにですね、まあ、太宰府さんの方で実はあの津川さんの足元にこう色分けしておりますけども、これがまあどうも古代感度の幅だったというのを、まあ、感じていただくためにあの足元の地面の方もそういう風に塗り分けをされていますので、はい、ぜひ太宰府に来た時足元の方もぜひ注目していただけて、これがこの道が大友の旅人や菅原道真公も通った道だって、まあ、思っていただいて歩いていただくとより太宰府の歴史が楽しんでいただけるんじゃないかなと。
これですか、この1メーター。
これがあれですね、こちらが路面です。 こちらが溝の部分に、
溝の部分じゃあ歩く道路としては広いですね。
広いですね。もう大体10メートルほどございます。
10メートル、わー、結構ありますね。
現在だと3車線分ぐらいですかね、道路で言いますと。ありますんで、まあ、車3台がこう行きすれ違えるぐらいのやっぱ路面幅が あったようですので、まあ、これがずっと太宰府の方まで、
つながっている、
はい、続いていたということで、まあ、この古代感動と、まあ、江戸時代の日高井戸の道筋を歩きながら、はい、伝説の地を少しずつ歩いていければと思います。はいはいはい。
この古代官道と日高井戸ってどこでつながってるんですか。
これはですね、もともと古代官道があった上にですね、ほぼ日高井戸重なってますけども、あ、まあ、時代がだいぶ違いますので、江戸時代の日高井戸は、まあ、やはり 町に沿ったりとかですね、はい、集落に沿ったりしてこう古代官道とおおむね方向は同じなんですけども、細かいところはこう行き来しながら、
はい、そうですか。じゃあ大体ほぼ同じところを通ってるってことですね。
ここの東門の周辺だと、まあ、はい、重複して
歩くところ。そうですか。
ということで、古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんのご案内で、水木東門跡をスタートして古代の官道でもあり日高井戸でもあった道路を南へ向かって歩いています。
皆様太宰府には何回もお越しいただく方が多いかなと思うんですが、こういうこう散策していただくとまたですね、
そうですね、
実は身近なところにいろいろな歴史が眠っている街ですので、ぜひこうやって道筋歩きながらですね、お越しいただくとありがたいですね。さて津川さんと歩いてきましたけども、はい、左手に神社の方が
神社が見えてきましたね。
でこちらが衣掛け天満宮、絹掛け天満宮と呼ばれる神社なんですけども、はい、まあ、菅原道真公ゆかりの、まあ、神社なんですね、はい、でここは実は神社と2つポイントがありますので、ちょっと合わせてご紹介をさせていただこうと思います。で、水木の東門跡の方から、はい、旧街道ですね、はいはい、北街道、まあ、南の方に太宰府市の方へ向かって歩いてきます。左手側にですね、はい、姿見の井というまず井戸の跡が、
まず姿見の井と、はい、標識がかかっております。井戸が掘ってあった井戸の跡ですかこれ、
はい、実はこちら伝説がございまして、はい、まあ、先ほどご紹介しました、まあ、菅原道真公が太宰府に来られた際にですね、まあ、東門を通られてこちらの付近に差し掛かったところで、まあ、衣服を長旅で汚れた衣服を着替えるために、まあ、こちらで少しお休みになられたと、
はい、
でその時にですね、菅原道真公、まあ、着ていらっしゃった服をそこにあった松の木と、はい、そして石にかけたというのがあるんですけども、はい、その、衣をかけたという由来からですね、この衣掛け天満宮というのが実は由来されていらっしゃるそうなんですね。でその、ま、衣をかけました時に、ま、はい、自分の姿ですね、整えるために、はいはい、ま、池に姿を映して見られた、
はい、
道真公がご自身の姿を映して見られた池ということで、ま、姿見の井ということで、道真公が太宰府に来た時にご自身の姿を映してご覧になった場所というふうに伝わっている場所なんですね。
これちょっと石で囲んでありますけども、幅は縦2メーター横1メーターぐらいですかね。
そうですね、そんなに大きいものではないんですけども、はい、まあ、この場所で代々そういうふうに言われてまして、今見えている遺構というのは、まあ、江戸時代明治時代にこう石組みをされたものなんですけども、
あ、まあ、
地元の方によるとやはりかつては開発が進む前まではもうこんこんと清水が湧いて綺麗な水が湧いていた場所で、まあ、おそらく、1100年前ですかね、道真公が太宰府に来られた頃にもしかすると使っていたというのも、まあ、確かにあり得るお話だなということで、まあ、そういうロマンを秘めた場所が一つ神社の手前にございます。
はい、姿見の井と書いてます、はい。そして、この通りを 南の方に歩いていきますと衣掛神社というのが出てきます。衣掛神社とも言うんですか。
そうですね、地元の方はいろいろ読み方がございまして、衣掛さん、衣掛天満宮、いろいろお呼び、あります。一応看板等では衣掛天満宮とご紹介してますけども、先ほどご紹介しましたように、菅原道真公がこちら太宰府に来て、この場所で衣服を着替えて、衣を松の木そして石にかけた場所ということで、それに由来して、地域の方がですね祠を建てて祀ったのが、その天満宮のゆかりというふうに言われております。
鳥居をくぐりまして、階段がそうですね20段ばかりつながっておりますけども、階段ちょっと上がってみましょう。階段の奥に拝殿がありますね。その拝殿までちょっと行ってみましょう。拝殿の奥にも大きな木がこんもりとした小さな森みたいにありますね。
そうですね、鎮守の森がございまして、でこちらの神社の裏が少し小高い山になっているんですけども、かつてはそこに、菅原道真公が衣をかけた松と、代々言い伝えられる神木があったそうなんですね。
あったんですか。
ただ、昭和に入りまして残念ながらこう台風等で倒れてしまいまして、地域の皆さんはご神木ということで、そのゆかりのある、木をですね、現在衣掛天満宮さんに、衣掛天満宮さんに来られたらですね、拝殿のところに扁額が掲げてありますけど、こちらが、その神木の松をですね、倒れてしまったときにその、加工をいたしまして、で扁額としてここに掲げてあるということですので、ぜひお参りの際はこちら、頭上に掲げてあります扁額の方もですね、
上をぜひ見て
ご覧になっていただければと思います。
衣掛天満宮というふうに書いて松の木でした
っけ。松の木のご神木ですね。
ご神木に書いてあるんですね。そういうものをぜひご覧いただければと思います。
先ほどの松は、三つ谷公がかけられた、松の木ということなんですけども、もう一個の方、県道の方には、三つ谷公が衣をかけたと伝わる石がですね残っておりますので、こちらをちょっとご覧いただければ。
今度は車の通りの激しい県道の方に出てきました。
ちょっと県道沿いに出てきましたけども、衣掛天神の、北側になりますね。
そうですね、
これは何ですか。この石で作ったものがありますね。
県道沿いの祠に祀られている、大きな石があるんですけども、こちらがですね、衣掛の石、衣掛の石と言われてまして、菅原道真公が太宰府に来られた際には衣を掛けられた石ということで、地域の皆様がですね昔から大切にされてきたものでございます。
大きさがだいたい1メーターちょっとぐらい。
そうですね、1メーター50結構ですね高さがあるんですけども、こちら
横幅が1メーター
そうですね、横幅1メートル、高さ多分2メーターぐらいもしかするとですね、ある大きな、ものになってます。で、表面の方に、宝鏡印刀が刻まれてますけども、この、彫り込み自体はどうも室町時代のものということなんですけども、その時代から、この場所でそういう信仰の対象として、大切に祀られていたということで、現在もですね、かつては個人のお宅のクリーニング屋さんの中にあったんですけども、現在は、こういう状態で保管されてまして、外から見ることができますので、ぜひ水木から太宰府へ歩かれる際は先ほどの姿見の衣掛天満宮、そして、このこちらの衣掛の石も合わせて、ぜひですねご覧になっていただければ、道谷公ゆかりの場所となっております。
ここは小さな祠の中にね、ちゃんと保存してあるという感じですね。珍しいものですね、この石で掘ったものっていうんですか。
そうですね、それが、この、町中道沿いの中で、ずっと、室町時代以降もずっとですね大切に祀られてきたっていうのは、本当に地域の皆さんがそれほど、道沢猫ゆかりのものという、伝承をですね受け継いで大切にされてこられたからだと思いますね。
そういったところです。
そしてまた旧日田街道へ戻ってきました。
ここはあの旧街道を歩いているということでいいんですかね。
はい、こちらが旧日田街道です、ね、
旧日田街道、
はい、江戸時代に福岡城下と、日田の大観所を結ぶ街道として賑わった道でして、はい、特にあの福岡から太宰府までは太宰府天満宮へお参りする方で、かなり人通りも江戸時代多かったようですね。今日はあの太宰府の伝説ということでテーマをいただいてましたので、はい、まあ、いろいろちょこちょこあるんでですね、先ほど絹掛さんからどうでしょう、50メートル100メートル行ってないんですが、ちょうどですね、こちら、日田街道を横断するに神農川という小さな小川がちょうど流れております。
神農川、
神農川ですね。
神農川、
神の川ですね。
神農川、
はい、でこちらですね、地元の方の、子どもさんたち、古老の方の、まあ、伝承がありまして、夜遅くまで、家に帰らずに遊んでいる子供がいると神のおばあが出ると、まあ、鬼のおばあさんが出ると地域で言われている場所でございまして、まあ、あの地元の方によると、まあ、ママ母などにですね、いじめられて、まあ、それを恨んだ娘さんが、まあ、鬼となって村人に復讐をするようになったと、はい、で、まあ、近代に入りますと、まあ、子どもさんたちが夜遅くまで遊び回っているに対して、まあ、教育的な、まあ、教訓的なですね、はい、まあ、こととして、まあ、夜遅くまで暗くなっても家に帰らないと神のおばあが取って食うぞというふうに言われて、まあ、そういうふうに地元で伝承が生まれるほど、まあ、昔はですね、なかなか街灯とか、夜も人通りが少なかったものですから、まあ、地域の子どもさんたちへの、まあ、教育的な話として、あ、まあ、そういう伝承が残っている場所ですね。
そうですか、
はい、でちょうどこの神農川の左の方に、川沿いに上がっていきますと、まあ、筑前国分虹の跡とかですね、あるいは、太宰府市の第一号の、文化財に指定されています、まあ、神農古墳など、まあ、国分地区の歴史が、たくさんある場所でもありますので、お時間あったらこういうところにぜひ地域に寄り道してみるのもいかがかなと思います。
いや、知りませんでしたね、こんなところに古墳があるなんて
今週は太宰府の伝説を探して歩いています。ご案内は古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
さあ坂田さん、
はい、
太宰府天満宮には牛の像がいくつかあるんですが、御神牛って言うんですけどね、
はい、
ご存知です？
何と言いますかね、参道の突き当たりに1頭いますけど、
はいはい、
他にもいましたか？2頭？
ああ、もっともっといるんです。今お話しあった通り、一番メジャーというか分かりやすいのが、参道まっすぐ行って太鼓橋に向かって左折する前にある円獣王院の前にあるところ、もうね、記念撮影する人、たくさんいらっしゃるし、あのインバウンドの皆さん、お客さんが多かった時のはもう長蛇の列ができてました。
ところは行列でしたね、
あそこが一番分かりやすいんですけど、皆さん触りまくってもいた、そういう御神牛像なんですが、いや今年は牛年ですから天満宮の年なんですよと笑って答えてくれた太宰府天満宮権宮寺の三崎康則さんと一緒にたくさんの御神牛を巡ってきました。
たくさん、
はい、最初に、坂田さんが思い浮かべたあの一番真正面大きな御神牛、触ってますよね、みんないいんでしょうかと聞いたら、こんな答えが返ってきました。
あの天神様のその牛ですね、牛の頭を撫でると、幼い子供なら知恵がつく、ね、我々が撫でると、まあ、ボケないという、知恵牛なんですね。
そう、
いや、いつまでもさすっていたい
でしょう、まあでもそんなに触りまくると、やっぱ皆さんこのご時世注意してらっしゃるんでしょうかと聞いたら、こんな対策もあったんです。
あの牛は殺菌消毒をですねいたしておりますのと、またさらにそれを撫でてられた時には、横にアルコール洗浄機がありますので、そこで、まあ、洗っていただいて、もう そういうことで天満宮ではもうコロナ対策を万全を期しております。
ありがたいですね。
ねえ、びっくりしました。でその牛と天神様の関係なんですが、なんでこんなに天満宮に牛がいるのか。まず一つ目、大きな理由は、天神様菅原道真公が生まれたのが、昭和12年西暦でいうと845年なんですが、この年木野と牛の年だったんですって。
は はい、日野と牛、
牛年だったんです。で、小さい頃から牛とのご縁のあった菅原道真公、さらに亡くなった時もこんな理由があったんです。
この太宰府で亡くなられて、でそのご遺骸を、牛に引かせて、そしてその牛がちょうど止まったところ、それが太宰府天満宮のご本殿なんですね。ですから天神信仰、道真公を神として崇めることを天神信仰と言いますけれども、その天神信仰のスタートと言いますか、早々、最初はですね、これは牛が決めたんですね。
なるほど、
だからその最後に動かないぞって伏した牛の形をそのまま御神牛像にしてますので、全部御神牛像は立ってない。
そうですね、
伏してる牛なんですよ。はいはい、
そうなんですか。
こういうところも見どころなんです。でさらに、天満宮の御社殿が許されて作られたのが、最初が905年、この年も木の頭牛だったなどなど、たくさん牛と天神様の関わりがあるんですが、もうそろそろ坂田さんの中では正解は一体何体なんだよって感じになってますでしょ。
いくつですかね。2つは知ってますけど
2つだけですね。11あります。
そんなにあるんですか。
そうなんです。まあ、金属製のものもあり、石製のものもあり、林の中にある、岩の上にある、大きなものだと 1.5 メートル優にありますし、小さいと50センチくらいしかないんですね。
あ、それなんか見た記憶ありますよ。
だんだん蘇ってきたでしょう、はいはい、結構難しいんで、こういう人もいらっしゃるみたいです。
10は見つけたけど、あと1匹がどうしても、いないと、いうことでですね、聞きに来られる方はいらっしゃいますね。
一番見つけにくいというか、皆さんご苦労されているのはどこのご神
社？そうですね、東側のですね、金付き堂のあたりにいる牛が、探しにくいですね、
正面東側にありますあたりは森の中、石の上、サイズが小さいとかなり、難易度が上がってます。
いいですね。
その他にですね、ざっといくと最初に、円寿王院の前にある大きなものが分かりやすい。あと楼門の前、右も左も一体ずつあります。右にある大きなものが一番古いものみたいで、1805年だったかな、に奉納されたものなんですが、あとですね、新地池のほとりに一番大きな牛がいます。
ほう、
完全にドーンと巨大な姿なので、近くの幼稚園の子が登れるぐらいの大きさ。さらには回廊の中、本殿の前に小さな池がありますが、この横に2体ありまして、これは時々出張であちこちに出かけてることもあるそうです。
そういうことある。あ、ブロンズ動かせるんですか。
そうなんです。そんな楽しい太宰府天満宮のご神牛、ぜひ見て歩いてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗方、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。